からコリント人への手紙第26章1節から10節を通して、そういうものに私はなりたいと題して、赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
そういうものに私はなりたいというカタカナの題でごめんなさい、サフユフものに私はなりたいというのが宮沢賢治の雨にも負けずの言葉でした。さすがにサフユフという昔の仮名遣いではできカタカナの書き方ではないので、そういうものにとカタカナにしました。はじめにですね、芥川賞の受賞作家、もうお亡くなりになった畑山浩司という方がいらっしゃいました。で、今日のあの話はですね、この宮沢賢治の世界ということと、雨にも負けずという詩がどのようにして発見されたかということと比べながらお話したいと思います。畑山浩司という方はこういうことを、この驚くべきかくれんぼというあの一文の中で書いていらっしゃるんですね。宮沢賢治の膨大な作品群の中でもある意味で一番有名なこの詩の発見のされ方は面白い。1923年から33年にかけてのその一部だけが自費出版の単行本として上司され、2冊だったそうです。他はおおらかに発表のチャンスを待っていた賢治作品のすべてが、同時代の批評家ジャーナリストたちの目が節穴だったために、とうとう日の目を見ることができなかったと、もう歯に衣着せないで言ってますね。そのために銀河鉄道の夜をはじめ、風の又三郎など数々の名作のすべてが大量の生原稿として、なんと賢治氏の弟清六氏に残されていたのです。原稿は賢治が生前愛用していたトランクに入れられて守られていたのですが、実はそのトランクには小さなポケットがあって、この詩の雨にも負けずという詩が書かれた手帳はその中にしばらくかくれんぼをしていたのだと言うんです。実はこのかくれんぼという、この驚くべきかくれんぼという文章の終わりに、ところでこの詩の終わりはみんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたいという言葉で結ばれる。エゴのむきみばかりあふれる浮世で、まあ俺が我がというね、人を押しのけてもうするエゴのむきみ、そういうこの世の中で一人隠遁して生きようとする、なんて言うんでしょう、地人でしょうか、地の人の姿であると普通は評価されるが、私の考え方は少し違う。畑山氏は言うんです。雨にも負けずという詩の書かれているノートの他のページに、実はデクノボーという題の劇を書こうとした創作メモがあって、そこには我々はこういうものになりたいと書かれている。宮沢賢治がこの詩で歌いたかったのは悟りのソロではなくて、もうどうせ俺なんかデクノボで いてもいなくてもどうってことないよという、そういう叱れ者の小唄的なことではなくって、もっと雄大な合唱行進曲だったかもしれない。俺もお前もみんなみんなデクの坊なんだと言ってですね、みんなで歌いながら行くマーチだったんではないか。それを畑山氏はその手帳の中からみんなそんな風に解釈していらっしゃる。面白いなと思いました。神のしもべに私はなりたいということを実は最近心に思っています。3月27日東京キリスト教学園の理事会、先週の火曜日です。実は5月の22日の理事会で第2期、1期4年間ですから8年目の任期満了に先立って、私は参戦は受けませんと理事選挙の参戦辞退を申し出ておりまして、それが承認されました。もう私は席を外していたんです。実はもう一つ、その後で後任に推薦していた理事をこう事前に主な会議で、承認していただいてましたが、その方のお名前を理事会に申し上げて、まあそうでない方の名前も出していただいていいんですが、それぞれが白紙の紙に、理事の中から理事を選ぶというそういう規定がありますから、それに従って皆さんが名前を書かれました。全会一致で推薦した先生が次の理事長に選ばれたのです。5月の学園理事会まで私の任期は残っていますが、まあここで8年間私をこの務めに送り出してくださった教会の皆様に心から感謝を申し上げたいと思って、今日の聖書の箇所を開きました。実は学園理事長を拝命した時に、私は礼拝で石ころの歌という題の説教をした。私は石ころです。覚えていらっしゃいますでしょうか。学園に8年といっても理事評議員の期間を入れれば十数年、まあその間重なっているんですが、日本同盟キリスト教団の理事会に所属していて、その前の、まあ、伝道部員の時代から言うと本当に長い期間私を教団公務、学園公務に、あるいは JA の理事会に送り出していただいたこと、本当に感謝しています。教会にとってどんなに大きな犠牲であったかと思っております。長老室の皆様はじめ教会の皆様の本当に使命を教会が果たすために送り出すということを決断してくださったわけであります。ありがとうございました。神のしもべに私はなりたいというのはですね、6章の4節にあります。あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。今日の私はそういうものになりたいというのは、ここにまあひっくるめて言えば神のしもべになりたいということです。この4節後半のパウロの受けた苦しみには到底及びません。及びもつきません。すなわち 非常な忍耐と悩みから、悩みと苦しみと嘆きの中で、また、鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、牢役にも、徹夜にも、断食にも、また、純潔と知識と、寛容と親切と、精霊と、偽りのない愛と、とあります。このような苦しみは、一章の八節の言葉と重なっています。一章の八節に、兄弟たちを私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これが具体的にどういうことだったか、エペソで獣と戦ったという記述もあるように、想像を絶する苦難だったと思います。ですから、もう現代のような平和な時代の中で、迫害のない時代の中では、もう本当に比較することもできないと思います。しかし、六章の八節にあるように、また褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのですと。まあ、これに続く言葉も含めて、これは平時、まあ、平安な時代の中であっても、相通じる、重なって、当てはめることができる内容でもあると思います。ですから、私はこういうあたりが最近心に響いてきているんですね。褒められても、褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりする。こういう状況に甘んじる、自分をそこにそのまま置いていることが、自分を神のしもべとして推薦していることになるのだと受け止めているんです。これが神のしもべに私はなりたいという言われです。使徒パウロと詩人宮沢賢治、まあ、詩人とだけではないと思うんですけども、この雨にも負けずの作者宮沢賢治とどこか重なってくるんです。このパウロのコリント人への手紙の第二章のこの下り、このあたりを読んでいますと、私はいつしか宮沢賢治のこの雨にも負けずという有名な詩が心に浮かんで、どっかで口ずさんでしまったりする。雨にも負けずというのは、漢字とカタカナ、しかも旧カタカナの表記ですね。そういうものにとは、サフユフものにという、そういう文章ですか。さすがに今日の説教題は、サフユフものにとは書けなかった。そういうものにと。カタカナで書いています。普通の、雨にも負けず、覚えていらっしゃるから、一緒に、出していませんけども、一緒に読んで、ありませんから、一緒に、うろ覚えでいいですから、言ってみましょうか。はい。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、わかり、そして忘れず、野原の松の 林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。宮沢賢治は法華経の信者で、ね、そして法華経をもとにこういう思想があると言われていますが、最近いろんなことで前お話したことがありますが、学校の教員で迫害を受け、この地で人々に仕えながら去っていった人が実在のモデルではないかって、その人がクリスチャンで、まあ法華経と聖書が重なっている部分があるというあたりも含めながら、賢治はそれに惹かれていった、その友人を自分の理想像とするようになっていったという説があります。まあ、それはそれとして、私は中学時代からこの詩を暗唱していた時期があります。この8年を振り返りますと、TCU 東京キリスト教大学、あるいはキリスト神学校、その両方を持つ東京キリスト教学園という学問の府で、私はつくづくデクノボーだったと思っています。いろんな場面でそれを感じました。一時申しませんが、それは私の心の中に思っている起こってくる思いですから、心から、ああ私はここにいるべき、本来ここにいるべき人間じゃないなと、そんなふうに思える。私のことを褒める人もそしる人もおられました。悪評を受けたり好評を博したりしたこともあったでしょう。私はそんな時、この詩の、雨にも負けずの詩の中の、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、あ、そういう自分だったなと、いろんな課題があってどうしたらいいかと、立ち往生してしまう時に、ただそこにいるだけのデクノボーのような存在だったように思います。決断しなければなりませんから、もう万人を振るって、いや他に道はないから、えいままよとは思わないけど、主が最善をしてくださると信じて決断はしました。責任を取るという立場ですから。でも本当にそれは良い助けがあって共に決断していったということで、私自身は本当にそこにいるだけのデクノボーのようなものだったということであります。実は40年間お仕えしてきた西大寺の教会にあっても、私は学園だけでなくつくづく同じようなことだと思わされている。それは宮沢賢治のに普通思われている浮世離れした隠遁者の悟りの歌のように、雨にも負けずは思われるんですが、畑山氏がおっしゃっているように、そういう隠遁者の悟りの読書ソロなんぞではなく、みんなで声高らかに歌う元気な行進曲なんだと、この解釈は 新しくてとっても励まされます。疲れ者の子豚のように、なんか劣等感で落ち込んで一人うつむいてボソボソ言ってるという、そういう歌なんかではなく、デクノボー行進曲、デクノボーたちが手をつないで一緒に胸を張って元気にデクノボー参加を歌いながら歩いている、それが雨にも負けずではないかと、そんな風に私は雨にも負けずを畑山さんから教えられた。そこでこのパウロのローマ人、コリント人への6章をもう一度味わってみますと、それは福音宣教の合唱行進曲なのだというふうに分かってきました。実はこの第二コリント6章は6章の一節にあるように、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します、もう強く強くもうひれ伏して願います、これは懇願ですね。同じ言葉がその前の5章の終わりの20節に、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです、ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです、頼むからお願いだから信じてちょうだい、私の差し伸べる和解の手を握り返してください、これが神様がイエスキリストの十字架の死を通して信じてほしい、救われてほしい、そういう強い願いですね。福音の宣教というのはそういう神様の懇願を受けて自分も同じ思いを持って働くものだと言っている。この二十節のこういうわけでというこのつなぎの言葉ですが、短いギリシャ語なんです。で、これを見落とし、これをきちっと書いているのは新改訳聖書ですね。他の訳見ると少ないんですね。11節にも同じ言葉で、5章11節、こういうわけで、とあります。私は合唱行進曲だっていうのは、こういうわけで、私たちは、私たちはという、これが合唱曲のように、こう、一緒に、私たちはそうなんだと、進んでいることだと、聞こえていきます。こういうわけでっていうのを遡っていきますと、どこまで行くのかというと、2章の12節。2章の12節を、ここまで一つの流れとして、戻ってくるんです。一緒に12節、13節お読みしましょうか。どうぞ。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアに向かいました。はい。しまったなと思うのはですね、地図を用意して、小アジア、このパウロの活躍した働きを映像に出せばよかったなと思いました。というのは、トロアスというのが、パッと頭に思い浮かぶ方とそうでない方がいらっしゃると思います。後ろの地図を見ていただきますと、聖書に地図、後ろに地図が載っている方は、地図の一番後ろにパウロの第一次第二次伝道旅行と、下に第三次伝道旅行というのがあります。上の第二次伝道旅行に一番アジア 今でいうトルコの一番端っこから、ギリシャ半島の方、つまりヨーロッパの方に渡っていくときに、トロアスという港町が記してあります。ここがトロアス。で、渡っていった先がピリピの教会でした。で、こんな風に、見ると、実は、このことがですね、パウロの使徒としての務めに関することが、この12節から書かれているんです。その、使徒としての務めに関することは、6章の10節まで続いていて、最後の6章の1節から10節っていうのは、使徒パウロの締めくくり、この務めの締めくくりにあたる部分で、経験と覚悟、あるいは心情、心の思いが述べられている箇所なんです。で、この2章の12節13節というのは、パウロが計画変更をしてあなた方のところに行ったのだということですね。いや、もともとはトロアスから海を渡って対岸のエーゲ海を渡ってコリントに行こうとした。で、そこから逆に北上をしてマケドニア地方を通ってピリピを通ってトロアスに戻る計画でした。それを逆にトロアスからピリピを通してそこからコリントに行くという予定を変更した、コースを変更した。なんでそんなことがわかるかというと、一章コリント人への手紙の第2の1章の15節16節を見てください。読みます。この確信を持って私は次のような計画を立てました。パウロの計画です。旅行計画、伝道計画。まず初めにあなた方のところに行くことによってっていう、初めあなた方というのはコリントの教会です。初めに行こうとしたんです。だから海を渡ってです。あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、つまりトロアスから、あるいはエペソからマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。だからコースの変更がわかります。トロアスに伝道に行ったんです。その計画をやめてトロアスに伝道に行ったというのが2章の12節。もう一回2章の12節に戻ります。私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、最初の計画があったのになかなかそうは道が開かれないので、トロアスに伝道に行ったら主は私のために門を開いてくださいました。なんと信じる人がどんどんと起こされてきて、ああ神様が門を開いていらっしゃるなということが分かったというんです。そこに留まればいいんです。せっかく神様が門を、伝道のために門を開いてくださっているのに、パウロは計画を変更したんです。13節、兄弟テトスに会えなかった。テトスはマナ弟子、テモテと同じようにマナ弟子の若き牧師です。テトスをコリントの教会の状況を把握するために送り、その報告を待っていたんです。コリントの教会に第一の手紙であったような問題がいろいろあったので、テトスを送った。そのテトスに会えないので心に安らぎはなかった。そこで矢も盾もたまらず、せっかく 福音の門が開いているのにトロアスを後にしてマケドニアに向かった。そのくらいコリントの教会のことが心配だったという牧会者としての牧師の、あのパウロの心の在り方、牧会者の心をここに見ることができます。でこれは実は7章のごめんなさい、あちこち行って7章の5節6節を見ますとテモテと会うんですね。あ、テトスと会うんです。7章の5節マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなくと続いています不安が、だからちょっと平安がないな、不安があるな、自分はクリスチャンなのに、信仰が薄いなとか思っている方は、使徒パウロもそうだったんだと、そんな変な慰めが感じるとこですね。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。そんな時あるんですね。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方コリントの教会の人々から受けた慰めによっても私たちは慰められたのですと。もう心配していたコリントの人々が、なんと自分が送ったテトスのことを本当に心配して愛を示してくれた。それを聞いてもう不安が吹っ飛んでしまった。で神様との関係大事ですが、神様の前で共に働く兄弟姉妹の関係が大事だとこう言ってますね。神第一だけど、もう私たちの心が上がったり下がったり下がったり下がったり、そこからまた上がったりするのは人との関わりが大きいんだということ、教会の兄弟姉妹の交わりの大切さが分かる箇所です。まして共に働く働き人の信頼関係が大事ですね。で、こんなテトスを通してコリントの教会とのやり取りがあったので2章に戻ります。前後関係を飛ばしているかのように、こういう背景があって2章の14節の言葉があるんです。しかし神に感謝しますと、心に安らぎがなかったのに神に感謝しますという中に今見たような背景がある。そこで14節、神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。使徒パウロはこの14節でキリストによる勝利の行列と表現しています。神様の勝利を述べています。今日歌った歌は信仰の勝利、それをメッセージの前でも歌い、今日のこの説教後も応答の賛美として、そういう勝利の福音宣教の勝利の歌を歌いたいと思います。古代ローマの戦争の凱旋行列を頭に置いてパウロはこういうことを言ってるんですね。もちろんこの世の中の命を取り合う戦争と戦いと、イエス・キリストの救いの良き訪れを述べ伝えることは一緒ではありません。しかし命がけで悪魔と戦うというこの福音宣教の戦いは、まさにこの世の戦いにも比べてでも劣ることのない激しい戦いの霊的戦いがあるわけです。 ですからパウロは自分たちの共同の伝道の働きをローマの兵士たちの凱旋行列に重ねて話しています。それは良き香りを放つ、キリストを知る知識の香りを放つ、そういう働きなんだとこう言ってる。で、しかもパウロ一人の旅ではなく、まあテモテやテトスやトラスの教会や、あるいはコリントの教会の人や自分の周りで共に祈ってくれる人々、私たちということが、こうして私たちはということが、こうだんだんだんだんこう進んでいってる。まるで福音の合唱行進曲、そんな風に私はコリントの手紙を味わいました。宮沢賢治の雨にも負けずという詩が雄大なこうデクノボ合唱行進曲だったとすれば、それにも増してパウロの福音合唱行進曲が心に響いてくる。神のしもべとして福音宣教の大いなる働きのために共にスクラムを組んで前進している初代教会の兄弟姉妹たちの伝道者たちの姿が見えてくる。私が主の福音のために使わされて、デクノボーと呼ばれようと何と言われようと、褒められてもそしられても、高揚を博しても悪評を受けても、ただただ神のしもべとしての自分を表すほかはないと主に委ねて歩んでいく。今までもこれからもそういうものに私はなりたい。キリストを知る知識の香りがかぐわしく放たれていれば、もう自分はどう思われようが、どう扱われようが構わない、結構です。それが私のデクノボ行進曲であり、いえ福音宣教を共に歩む神の子供たちの共同の合唱曲ではないか、行進曲ではないかと思わせられています。第二コリントの一番終わりを見て、説教のアウトラインにも書き出しましたが、祝祷のあの箇所です。ご一緒に読んで終わりましょう。終わりにというところです。どうぞ。終わりに兄弟たち喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。お祈りします。お優しい天のお父様、共に主の愛と憐れみによって救われ、キリストの福音宣教のその使命を共に担って、地上で神のしもべとして歩み続けるこの素晴らしい交わりの家に感謝をいたします。どうぞあなたの御前に心で、しもべの心で歩み続けることができるように導いてください。主イエスの福音の香りがそのような 神のしもべたちの歩みを通して周りの人々に、私もそのような人生を共に送りたいという仲間を加えてくださることを信じます。このような素晴らしい合唱行進曲を持って天国に進む主の教会、神の家族が地上で増し加わることができますよ。デクノボーであっても、なんと素晴らしいデクノボーかと思います。どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。